まん延防止措置が21日に解けて、こうして皆さんと一緒に対面して礼拝を捧げることのできること、本当に嬉しく感謝いたします。この2ヶ月近くライブ中継における礼拝ということで、本当に私たちがここでお話をするんですけど、前には誰もいない、そういう、でもカメラの向こうに皆さんがそれぞれの家庭で礼拝を捧げていることを覚えつつ、そして礼拝を共に捧げることができたことを本当に感謝したいと思います。まあ、この2年間新型コロナウイルス感染で私たちの生活がいろんな面で制約されてきました。感染防止対策として密着、密接、密集という3密を避けるように進められ、ソーシャルディスタンスというような言葉まで出てきました。それゆえ教会も一つの礼拝堂に集まって密接に交わったり会食をしたりすることを避けてきました。日曜日の主日礼拝もライブ中継による家庭礼拝とせざるを得ませんでした。先週の吉田牧師の説教でも言われましたが、教会という言葉はギリシャ語では呼び出された群れ、エクレシアと言います。ですから教会は本来神様によって呼び集められた群れであって、みんなが一つのところに集まって神様に礼拝を捧げるのが本来の姿なのであります。それなのに家庭においてライブ中継での礼拝を捧げざるを得なくなってきました。で、ライブ中継のできない教会ではどうしてるかということをお聞きしましたら、修法と説教原稿を届けて時間を合わせて各家庭で各自が賛美歌を歌い、聖書を読み、で説教原稿を読んで祈りをしてその日の礼拝にするんだそうです。で、特にそういう場合は一人での場合ですね、なかなか礼拝を捧げてるっていう実感がないかもしれませんが、でもそういうことをせざるを得ない。で、またそれもできないところはもうお休み同然で、各自自分たちで聖書を読んでお祈りをしてくださいということを終わってしまったということですが、まあ本業教会はライブ中継を通してお互いに、こうして存在を覚えながら礼拝を捧げることができたことを本当に感謝したいと思います。今日は本来と違った状態で礼拝を捧げるということがどんな意味があるのか、それが神様の御心にかなっているのか、それを御言葉にから聞いてみたいと思います。で、まず最初エレミア書、まあ、今日初めてこの礼拝にいらっしゃる方もいらっしゃいますが、ちょっと今日の箇所は旧約聖書もまた新約聖書もちょっと難しい、そのまま読んでいくと難しいところかなと思いますが、まあわかりやすくこの伝わるように語りたいと思います。エレミア書は人間の罪深さということがここで語られております。エレミア書は主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んでいる人々に、主の言葉を聞けと繰り返し、主からの御言葉をつけております。ここで主というのは、私たちの命をはじめとして、天地万物を作られた作り主である主なる神様のことです。預言者エレミアは、イエス様が生まれる600年ほど前に、南ユダ王国のヨシア王の時代に神様から呼び出されて預言者に立てられました。 エレミアは主の言葉を聞いて悔い改めて主なる神様に立ち返るように、そうでないと先に北イスラエルがアッシリア王国によって滅ぼされたように、ユダ王国もバビロンの国によって滅ぼされ、民たちが捕虜として連れ去られ、70年間捕囚の身となるであろうということを繰り返し予言をしました。今日の23節のところでは、このように言われております。むしろ私は次のことを彼らに命じた。私の声に聞き従え。そうすれば私はあなたたちの神となり、あなたたちは私の神となる。私の命じる道にのみ歩むならば、あなたたちは幸いを得る。まあ、これがこの神様の御心であったわけなんです。ところが24節、25節、26節を見るとこう書いてあります。24節。しかし彼らは聞き従わず、耳を傾けず、彼らの固くなで悪い心の企みに従って歩み、私に背を向け、顔を向けなかった。25節。お前たちの先祖がエジプトの地から出たその日から、今日に至るまで、私のしもべである預言者らを常に繰り返しお前たちに使わせた。26節。それでも私に聞き従わず、耳を傾けず、かえってうなじを固くし、先祖よりも悪いものになった。聖書が言う罪というのは、作り主である神様に対して、その神様の御言葉に聞き従わず、耳を傾けず、神様に背を向け、顔を向けないということであります。神様に聞き従わないようにする力を、罪の力とも言います。新約聖書ではイエス様はそれをサタンとも呼んでおられます。ですから、自分の考えを正しいとして、自分を自己絶対化し、他の人々の考えや存在を排除していくのです。まさに、今日のロシアのプーチンみたいなものです。エレミア書の7章、5節から6節にこう言われています。今日読んでいただいたところの少し前ですが、このところで、お前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を教えたげず、無実な人の罪を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。このように言われているんだ。ところがまさにこの逆なこと、すなわち、お互いの間の正義を行わず、気流の外国人、孤児、家父たちを教えたげ、無実な人の罪を流す。こういうことが今、プーチンによって、ウクライナに起こっていることなんです。いや、これはプーチンだけではありません。作り主である神様に、聞き従わない人が、自分の考えを絶対化してきた人々がしてきたことであります。私たち日本も、7年前には、アジア諸国にそういうことをしてきたのです。ですから、私たちは、ロシアのプーチンがやっていることは、77年前、私たち日本もアジア諸国にしてきたことなんです。そのことをゆえに、私たちは早く、この、ウクライナに起こっていることが、やんでほしい。と願わざるを得ません。エレミアが告げることは、私たち人間は神様から命を作られ与えられながらも、その御心に背く どんなにか罪深いものであるかということを、このエレミア書は繰り返し繰り返し語っていくんですね。ある方が、人間の罪深さを思うときに、次のように質問されました。神様はなぜ罪を犯すような人間を作られたんですか？神様に背かない人間を作ればよかったじゃないですか？という質問を受けました。聖書には人間を作られた時のことが次のように記されております。創世記の一章27節から28節ですが、こう書いてあります。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ。地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。さらに二章七節にこう言われています。主なる神は、土の塵から人をかさじ作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったと言われています。創世記は、神様は人間をご自分にかたどって、神の形に男と女に作られ、祝福されたことを告げております。神の形っていうのは、外側から見える外形ではなく、目に見えない神様との霊的な対話ができる存在のことです。二章七節に、その花に命の息を吹き込まれたと記されておりますが、この命の息は神の霊とも訳されるんです。ですから、神の霊を吹き込まれて生きるものとなったということです。それで人間は神様と霊的な対話ができるようになったのであります。霊的な対話とは、お祈りをすることです。よって人間は、神様と祈りによって対話ができる自由な存在として作られました。ところで神様はこの作られた人に次のように命じておられます。これは創世記2章16節ですが、園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。とおっしゃいました。人間は善悪に対しては、これはいいことですか？悪いことですか？と、神様に聞きながら生きればよかったのです。ところが、蛇という悪魔が、その女をそそのかして、それを食べても決して死なないよ。食べるとお前は神様のように善悪を知る者となれるよと言ったんです。女はその木を見ると本当に賢くなるように好ましく思い、自分も神様のように善悪を知る者となることを欲して食べてしまいました。そして男にもそれを渡して食べてしまったんです。途端に二人は自分が裸であることを恥じるようになり、神様の足音が聞こえたというので身を隠してしまいました。神様から食べてはならないと言われた木の実を食べたのかと問われると男は女が悪いんです。女は蛇が悪いんです。と言って責任転嫁をするようになり、人間は死ぬべき存在となってしまったのであります。これが、創世記三章に書かれているアダムとエヴァの堕落の出来事でした。このアダムとエヴァの神様への背きが人間の現在と言われております。 人間は神様に神の形として作られながらも、神様と対話をせず、神様に背を向け、顔を向けず、耳を傾けないで、自分の善悪の判断を優先するようになってしまいました。この罪が今日まで多くの悲劇の原因となっております。旧約の預言者たちは絶えず死なる神様の言葉を語り続けました。私の言葉に聞き従え、そうすれば私はあなたたちの神となり、あなたたちは私の民となり、私が命じる道にのみ歩むならば、あなたたちは幸いを得る。この神様の御心を預言者たちが絶えず繰り返し語ったわけです。しかし神様に選ばれたというイスラエルの民たちも神様に聞き従わず、耳を傾けなくて、うなじを固くして先祖よりも悪いものとなってしまったと記されています。ましてやイスラエルの民の以外の他の国の人々は同じように罪深い歩みをしてきました。これが旧約聖書として私たちに告げられる人間の罪深い姿であります。で、神様は神の形として作られた人間に神の形を回復させるために、神の御子イエス・キリストをクリスマスに誕生させられたのです。クリスマスにお生まれになったイエス様はマリアとヨセフの子供として生まれ育ちました。30歳になってから3年間旧約聖書が預言するメシアとしての公の生涯を歩み始められました。イエス様は病気の人たちの病気を癒し、体に障害をある人たちの障害を癒し、弱い者たちを助けて愛されて、神様の御心を語り、そしてそれを表されました。そしてやがて当時の宗教指導者たちの妬みによって十字架につけられて死んでしまったのです。イエス様は十字架につけられたとき、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈りつつ死んでいかれました。しかしこのイエス様の十字架の死は全ての人々の罪を許すために、イエス様ご自身の命を身代わりに犠牲として捧げられた死であったのです。イエス様の父よ彼らをお許しくださいという祈りを聞いて、それは自分の神様に対する罪の許しのためであったと受け止めた者たちがキリスト信仰者たちなのであります。イエス様は十字架につけられて死んで墓に葬られましたが、三日目に復活されて弟子たちに現れました。イエス様は40日の間弟子たちと過ごされ、そして天の父なる神様のところに登り、今は復活されたイエス・キリストとして祈り求める者たちの傍らにしてくださるのです。特にこの終日の礼拝が日曜日に守られているのは、イエス様が死んでから3日目の日曜日の朝早くご復活されたのです。そのイエス様の復活を記念して日曜日の朝に私たちは神様を礼拝する日として捧げております。ですから日曜日の礼拝は復活されたイエス様が神様と共にご臨在くださる礼拝なのであります。 音書を読むと、イエス様は12人の弟子たちを選ばれました。で、弟子というのは、イエス様に従う、こう、立派な弟子たちっていうことを私たちは思いますが、聖書を読んでみるとそうではありませんでした。イエス様が十字架につけられ、捕まえられて十字架につけられると、頭としていたペテロは、私はその人を知らないと3回も言わない。弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げていってしまった。ところが復活されたイエス様は、そんな情けない弟子たちのところに現れて出会われるんです。復活されたイエス様は最初にマリアたちに現れて、弟子たちのところに行って、こう見なさい。ガリラヤに、自分が行ってるから、そこで待ってなさい。そこで会うでしょ。って。そしてやがて、その、隠れ潜んでる哀れな弟子たちのところに、イエス様が現れて、シャローン、平安あれって言って現れて出会ってください。その復活のイエス様と出会って、彼らは本当に、その弱さと罪深さを癒されてまた立ち上がっていくことができたんです。それから象徴するのがこの復活の主を覚えて捧げる私たちの礼拝なんです。私たちもイエス様を信じてイエス様の弟子として歩みたいと決意して従っていますが、一週間振り返ると神様の御心にかなわないことがたくさんあります。でも、イエス様は、この、その日の礼拝に待ってくださって、そして私たちの弱さと罪を受け止めて、そして許して、私はあなたを許してるよ。さあ立ち上がって、神様の御心に行きなさいって言ってまた励ましてくださるのが、この主の日の礼拝なんです。16節にこれはコリントの方ですが、神の神殿と偶像にはどんな一致がありますか。私たち生ける神の神殿なのです。神がこう言われている通り、私は彼らの間に住み巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となる。この私は彼らの間に住み巡り歩く。そして彼らの神となり、彼らは私の民となるっていう言葉は、先ほど言いましてエレミア書7章23節の神様の御心の引用であります。ということは、旧約聖書の中に預言者を通して繰り返し語りつけられてきた神様の御心がイエス・キリストを通して実現したということなんです。イエス・キリストの十字架の出来事を通して神様に背いた人々がその罪を許され、復活されたキリストと共に生きるものとなり、神の民とされたのであります。私たちは、主日礼拝に集まることに、復活されて生きておられるキリストと共にいてくださるのです。キリストが共にいてくださるんです。イエス様は、二人または三人が、私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである、と約束されております。ですから私たちが祈るために、また礼拝するために、二人または三人がイエス様の名によって集まるところには、生ける復活のイエス様も共にいてくださるんです。ですから私たちは生ける神の神殿なのですということができるのであります。パウロは言っております。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿である。 あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのですから、だから自分の体で神の栄光を表しなさい。これはコリントの第1の6章19から20節の言葉なんですね。私たちは十字架の上のキリストのごめんなさい、私たちは十字架の上のキリストの命という代価を払って神様のものとして買い取られたものなんです。そして聖霊が宿ってくださる生ける神殿だと言われております。このことを信じて捧げる礼拝であるならば、それが家庭礼拝であっても、そこにも生けるキリストと神様と共にいてくださるわけであります。生けるキリストが共にいてください。私たちはこのコロナ禍の中で従来の一つところで集まってみんなで礼拝を捧げるということが、この2年間大変困難を覚えてまいりました。でもこうして集まるとなんかホッとする。これが私たちの群れなんだな、礼拝なんだな、教会なんだな。でもコロナ禍によってまた散り散りにされるような時があっても、でも私たちの原点はここにある。そしてたとえ家庭礼拝の中であっても、イエス様は信ずる者と共にいてください。そのことを信じて私たちは礼拝を、家庭礼拝を捧げてまいりました。これはキリストを通して神様が信じる私たちに与えられた恵みの生き方であります。この恵みによって生きる生き方は、人を排除するものではなく、まだ神の恵みを知らない方々にも恵みを分かち合って、神様が共に生きてくださる幸いを表していくのが、私たちの恵みに対する応答の生き方ではないかと思います。この一週間もどうか私たちをキリストとして、こうした贖いにとってくださり、神の子とし、また生ける神の神殿として共に生きてくださる恵みを感謝しながら、この一週間共に励んでまいりたいと思います。特にこの礼拝後、臨時教会総会が開かれます。どうかこの総会を通して、また新しい2022年度が本当に神様の恵みに応える群れの生き方として、それが進められていくように、共にその総会を守りたいと思います。お願いします。主なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして久しぶりに会堂に集まって本庄教会の礼拝を捧げることができたことを心から感謝いたします。イスラエルの民がなかなか聞き従うことのできなかった神様の御心を、罪深い私たちがイエス・キリストの十字架と復活を通して信じて聞き従う道を与えられたことを感謝いたします。復活のキリストと共に集まり、祈り礼拝を捧げることを通して、本庄教会の群れが生きる神の神殿なのですと証しすることができますように、この群れに生ける神様が共に生きておられることを喜び証しさせてください。神様、今世界中の人が心を痛めております。ウクライナの人々が、ロシアのプーチンによって侵略され、多くの命が奪われたりしております。神様、どうかあなたがこの状況を憐れんでください。あなたのみがこの暴挙を止めることのおできになる方です。どうぞこの暴挙をあなたが止めてくださり、 そして一日も早くウクライナの人々に平和をお与えくださいますようにお願いいたします。また神様、新型コロナウイルスの感染がまだまだ続きいていますが、一日も早くインフルエンザ並みに収めることができるように助け導いてください。また感染された方の命を守り癒してください。医療従事者方々をお支えください。神様、新しい週の歩みも御言葉に付き従って歩むことができますように力をお与えください。今日礼拝を共にできなかった方の上に、特にあなたの顧みをお与えください。病んでいる方々たちの上の上に癒しをお与えください。また道を求めている方々の上に聖霊なる神様の御助けをお与えください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。